耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島昌弘です。今回の本に載っていた言葉でね、非常に気になるものがあったので、まず最初にご紹介しましょう。こちら、中国人は公私混同する、公私混同しなければ中国人ではない。なるほどなと思いました。公私混同ってね、日本語で言うとなんか悪い意味に捉えられてしまうんですけども、中国的には、メンツを大事にするとか、家族を大事にする、仲間を大切にする、そういった意味で捉えて、これは中国独自の美徳と言えるんじゃないでしょうか。で、今回はですね、そういった中国の事情を知り尽くして活躍する日本人主人公が登場する小説をご紹介します。これがなかなかクレバーなやつなんです。一体どんなお話なのか見ていきましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、集英社より出ております加藤浩著、タイパンという本です。まずは著者のご紹介。加藤浩さん、1953年愛知県生まれ、経済指揮者を経て香港に渡り在住10年、1992年に香港で日本語オピニオン誌サイノエイジアファックスラインを創刊しました。中国への返還という歴史的な過渡期を迎える香港をレポートした方です。内外の政治経済をはじめ、文化、スポーツ、ギャンブルまで執筆テーマは多岐にわたっています。というわけで、今回はそんな加藤さんが書かれた小説をご紹介するんですが、少しビジネスの要素をはらんだ内容になってますね。しかも舞台は中国ということで、中国内のビジネスノウハウについて登場人物を通して丁寧に解説されているのも特徴です。そしてもちろん、物語も見せる内容になっています。ざっくり、大まかにご紹介すると、中国に派遣された日本人が経済的に成長する国情を見極めて、その時々で儲けるための策略を巡らせていくというストーリーです。この日本人、主人公なんですけども、悪知恵が働くというか、リスクヘッジを徹底的に行って中国の上に立つ人間たちを手玉に取ってしまうんですね。ではあらすじ見ていきましょう。物語の主人公は日本企業の中国支部で董事長を務める千住達樹という男です。彼はいわゆる変人の部類に入る人間で、普通の日本人だったら面倒と言われるような遠回りで綿密なやり方でリスクを回避し物事を進めていきます。このやり方、日本側の本部からは強い批判を買っているんですが、こと中国ビジネスに関して言えば、これ以上ないほどの成果を上げることができていたんです。そして物語の中で注目すべきはですね、中国ビジネスでは欠かせないチーム作り、パンと呼ばれる組織を形成するまでのストーリーなんですが、仲間を集めるというある種物語の王道といえる部分が、中国の事情と相まって非常に面白くなっています。なのでね、読まれる方はその辺注目して読んでほしいと思いますね。また他では思いつかない面白い発想で次々と中国経済を手玉に取る姿も非常に爽快なんですが、なんていうか不思議な魅力がある主人公なので、この彼に惹かれて仲間がどんどん増えていく、この部分がやっぱり一番面白いですかね。さて、そんな主人公千住達樹は中国ビジネスにおいて一体何を成し遂げるのか。では物語の一部ドラマにしましたので、どうぞこちらをお聞きください。
やおう兄弟、待たせたな。へえ、偉く決まってるじゃないか。やっぱり違うな、日本の色男にはかなわん。
冗談言うな、お前さんの方からリクエストしてきたんだぞ。マカオで最高のダイヤ総会に行くから、それにふさわしい格好で来いって。
そうだったな、そのマカオのとびっきりの店にプレイボーイの表紙にもなったことがあるとびっきりのロスケを用意してある。ここんところロシアの景気がひどいありさまだから、出稼ぎのロスケの数が半端じゃないんだ。千住大吾、今夜は存分に楽しんでくれ。中国では悪事に限らず、仕事を成就させるために絶対に不可欠なものがある。それはパンと呼ばれる一種の団体である。パンとは同郷出身者や同業者や利害関係が一致する者たちにより自発的に組織された団体。グル、一味、結社、多様な言い方があるが、簡単に言えば仲間や身内でつるむ、つまり年頃になることだ。 中国社会では必ずと言っていいほどこのパンが形成される。そしてパンのボスは信頼、親愛、畏怖の念を込めてタイパン、あるいはタイパン連と呼ばれる。旧会竹之内創業当事長である千住辰樹は日本人でありながらタイパンと呼ばれた男の一人だった。
裏金を使うにしても僕の場合はちょっと意味合いが違います。どんなに面倒でも起こしてしまったことをもう一度アンドゥ、元通りにする作業をするために使っています。
そんな悠長なことしてられないだろう。
いいですか、そこらのコッパ役人に金を払って便宜を図ってもらっただけではあなたは枕を高くして寝れないんです。僕の言う通りアンドゥしなければあなたの運命は風前の灯火だ。
千住はアンドゥの法則と名付けた方法で税関、商品検査室、経理帳簿を照らし合わせても齟齬のないように徹底的に元通りにする。悪事を成就させるための必須条件とはどれだけ細かく安全装置を積み重ねられるかに尽きる。千住は悪党だったがマニアックなまでの慎重さとこれまでの記録をすべてアンドゥし合法にしてきたことでつつがなく中国で暮らし、タイパンとしてパンの人間を率いていた。もちろん彼も最初からタイパンだったわけではない。いかに慎重な男でも危ない橋を渡ることがある。きっかけはとある悪だくみ。1988年当時、中国人が喉から手が出るほど欲しかったのは中継貿易基地、金融センターとして世界中から金、物、人を引き寄せる香港と自由にやり取りができる電話だった。しかし中国側から香港に電話をすると通話料金がべらぼうに高い上に通話制限でなかなか相手につながらず不便この上なかった。おまけに据え付けの電話は常に当局に盗聴されるリスクがあるため秘密めいた話は一切できない。中国政府に盗聴される心配なく自由に電話をしたい。それも手ごろな料金で。この多くの中国人が抱いていた切実な願いを叶えてくれたおせっかいな救世主が千住だった。千住は会社が借り上げている招待所、いわゆるゲストハウスを使ってサイドビジネスを行っていた。サイドビジネスの内容は携帯電話の貸し出しサービス。もちろん普通のサービスではない。この招待所は香港の電波がギリギリ届く位置にあり、巨大なアンテナが据え付けられていた。運の要素もあったが、さまざまな条件が揃ったことで招待所内限定ではあるが、香港との通話はもちろん、香港経由で東南アジア各国などへの通話が可能となっていた。中国人側からしたらこれを利用しない手はなく、連日招待所はにぎわっていた。しかし半年ほど過ぎ、千住が物事には潮時があると思った矢先、招待所へ突然の来客があった。
お前だろう、ここからおかしな電波を出しているのは。
旧海市郵電局局長ジュー・シーユエン。郵電局長という役職は日本で言えば郵便局と電話局の兼任トップという要職だ。千住はわずかに潮時を見誤り、相性の悪い相手に見つかってしまったのだ。
すでにここのアンテナも調べ上げてある。お前がやっているのは重大な違法行為だ。電波法違反に不法営業、これは立派な犯罪だ。さあお前が持っている携帯電話を見せてもらおうか。
これです。
ここからどこの国に通話ができるんだ。
どこにでもかけられますよ。香港にいて国際電話するのと同じ原理ですから。
これなら盗聴されることなく台湾やシンガポールの同胞に電話できる。 なるほど、うまいビジネスを編み出したものだ。さぞかし儲けたに違いない。
公安を連れずに乗り込んできたのはやはり金目当てか。俺を脅して小遣い稼ぎでもするつもりだろうか。
この時千住はもう覚悟を決めていた。こういった違法なビジネスを行うなら潮時を見極めるのが重要。それを見誤った自分が悪いのだと。しかし住局長に告げられた言葉は予想外のものだった。
おい千住。
はい。
この電話これからは俺にも使わせてくれ。頼んだぞ。
え？
これは思いがけない展開だった。住局長がここの携帯電話を使いたいということは暗に目をつぶっておいてやるという意味でもある。差し当たりの恐怖は妖怪したが住局長の真意がどこにあるか測りかねた。明確だったのは千住の生殺与奪の決定権を握っているのは彼だということだった。ここで千住はふとあることを思いついた。
もう夕時です。僕が作りますのでここで一緒に食事をしませんか。
おお、千住は料理が得意なのか。
ええ、昔のことですが少しだけプロから手ほどきを受けたことがあります。いかがされますか。
えらく自信がありそうだな。それではごちそうになろうか。
実は当事長をしている会社の食堂で幹部社員のために毎週2回僕自身が包丁を握って昼食と夕食を出しています。
おお、日本の講師の当事長はみんなそうするのか。
まさか。僕のところは特別ですよ。でも僕が振る舞う食事のおかげで会社は非常にうまくいっています。
どうしてだ。
うちの工場では毎週末幹部社員専用の食堂に翌週の月曜日火曜日の昼食のメニューを貼り出しておきます。例えば月曜日に刺身やちらし寿司、火曜日は焼き魚とかね。週初めに豪華な昼飯を出すことで月曜日の出社率が大幅に改善したのです。確かに飯に投資して社員の出社率を上げるのは邪道かもしれません。でもたかが飯ぐらいとバカにしてはダメなのです。社員が会社に行かないと損した気持ちになるような体制作りを考え実行する。それがやがてやる気満々の会社になっていく。問題なのはそれを意識し実行に移せない経営者の方なのです。人生で最も大切なのは食うことと笑うことではないでしょうか。うまい食い物と笑いが絶えないところに人は自然と集まってくるものなのです。これは万国共通の法則で会社をうまく運営するための二大要素なのだと考えています。
千住は闇電話のサイドビジネスにご就寝で工場の方はチャランポランにやっていると思っていたが案外そうでもないのだな。千住、お前の話はいちいちためになる。
この出来事をきっかけに毎週のように住郵電局長は息のかかった部下を連れて招待状を訪れるようになり、千住と住局長たちは次第に打ち解けていった。国民性なのか中国人は老若男女問わず小金がたまると闇雲に金儲けに走り出すところがある。そして千住は金儲けをするための悪だくみが得意だった。こうして千住は自分でも意図しない形でパンを形成しつつあった。世界の工場とも呼ばれる中国で千住はどのような道を歩んでいくのか。
タイパン。いいですか。これは悪だくみですよ。でも儲かること受け合いです。
では書籍情報です。タイパン加藤紘著、集英社より税別1600円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがだったでしょうか。まあ、僕中国人の知り合い何人かいますけども、やっぱり日本に来てる中国人はね、多少なりともそのこちら日本人に合わせてくれているので、実際に中国にいる中国人がどのような価値観を持っているのか、これはね本を読みながら非常に気になるところでした。まあ、本の中に出てるんですけどね、メンツ、家族、不動産、金、約束、友人、異性、会社、共産党、上から順に一般的な中国人が備えているプライオリティ、すなわち優先順位になろうか、そんなね下りがありまして、なるほど、メンツ確かにこだわるけど家族より上なんだなと意外な発見があったりもします。こちらの話ね、実話を元にして書かれた本なので、まあ、ぜひ皆さん、中国事情を知る上で参考にしてください。そして物語を楽しんでほしいと思います。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。今回の配信は集英社の提供でお送りしました。